受験勉強の集中力を出す30の方法。その27。クラシック音楽と勉強には深いつながりがある。中学2年の頃、私はよく放課後、学校に残って教室で勉強をしていました。放課後になると独特の開放感があり、なんとなく好きでした。はじめは放課後の心地よい雰囲気を楽しむのが目的でしたが、だんだん放課後に勉強もするようになりました。不思議とそういう気分になります。放課後になるとブラスバンド部の演奏が聞こえてきます。ブラスバンドの演奏の練習は音楽室が中心のようでしたが、天気がいい日は音楽室以外でも演奏していました。演奏を練習する場所は自由のようで、教室、廊下、校庭など様々な場所で練習していました。時々クラスのブラスバンド部の女の子である真由子さんと綾さんが教室に顔を見せていました。また勉強している私は冷やかされました。彼女たちは放課後のブラスバンド演奏をとても楽しんでいるようでした。私はテニス部でしたが、幽霊部員となってテニスしなくていいのと叱られたりもしました。なぜ放課後に勉強しているのかというと、初めはなんとなく集中できるからという理由でした。放課後は疲れも溜まっているはずですが、なぜか勉強がはかどります。今になって思えば、あの時のブラスバンドの演奏を無意識のうちに求めていたのだと思います。夕方の雰囲気と彼女たちが演奏する BGM が重なった時、何とも言えない不思議な気持ちになりました。クラシック音楽はアルファ波が出て集中しやすいと言いますが、まさにそれです。心が軽くなり、癒され澄み切った気持ちになれました。そのおかげか放課後は勉強がはかどりました。そういえば音楽家たちには勉強ができる人も多いように思えます。アインシュタインもピアノが上手かったと言います。成績が優秀な人にはピアノやバイオリンを得意とする人が多い。実は先ほど登場した真由子さんと綾さんはクラスでもトップの成績優秀者でした。二人は日頃からクラシック音楽をよく聞くと言います。おそらく私のようにクラシックの音楽に癒されて勉強にも集中できていたのでしょう。また、が演奏する音楽がちょうどいい気分転換にもなり、勉強への活力を養っていたのかもしれません。一見すると関係なさそうなクラシックと勉強、実は裏で深いつながりがあったのです。クラシックを聴いて集中力を高める。